はい、長年寺テレフォン法話です。長年寺では7月からの栗の本格的な工事を控えて引っ越しの作業が始まっています。とにかく200年分の物品を確認しながらの作業ですから、遅々として進みませんが、仕事の合間を見て家族全員で力を合わせて進めています。先々代の海前住職は雲伝という画号を持って絵を描いていたという話を私も聞いていました。その海前さんの絵が出てきました。孔雀が描かれた華やかな絵です。時間をかけて丹念に描かれています。素人目に見ても趣味の領域を超えるものではありませんが、豊かな趣味に感動を覚えます。海前さんは明治の初めから昭和の初めまで50年以上の長きにわたり長年寺の住職を務めました。海前さんの趣味の世界は大変広かったようです。海前さんの師匠は紫雲という画家で、当時築地にありました法輪寺の住職でした。おそらく若い時から築地に通って勉強されていたのでありましょう。明治時代、築地までどのようなルートで通っていたのでしょうか。登戸の近辺で電車が最初に開通したのは玉川電鉄、通称玉電です。しかし開通は明治40年です。一番近い駅は溝の口駅、道のりにして約7キロ。そこまでは府中街道を馬車が通っていたという話も聞いていますが、当時は普通に歩くことのできる距離であったのでありましょう。玉電の次に開通したのは京王線、大正2年のことです。一番近い駅は国領駅でしょうか。道のりにして5キロ以上あります。登戸に乗り入れた小田急線や南武線が開通したのは昭和2年ですから、海前さんの最晩年になってしまいます。大正時代はともかく、明治時代はほぼ徒歩で都心まで通わなければならなかったということであります。築地には本願寺がありますから、1年に何度も足を運ばなければならなかったことと思います。日帰りは無理だったでしょうから、現在より密度の濃い交流が成り立っていたのかもしれません。築地本願寺は江戸時代に何度も火災に遭い再建をしています。一番最近は関東大震災で被災し、昭和の初めに現在の本堂が建っています。その度に長年寺も再建に協力してきました。登戸に松原という字がありますが、その地域に松原はありません。その松は江戸時代の築地本願寺の再建の折に寄進したという伝説が残されています。引っ越しの作業をしながら地域の歴史に思いを馳せています。次の法話テープの交換は6月1日です。